はい、皆さんこんにちは。お昼に皆さんちゃんとありつけたのかどうか心配なんですけど、一応スタッフの一人でもあります。日本マイクロソフトの奥主でございます。よろしくお願いします。多分今日この時間は B の部屋がすごいことになってるんじゃないかと思うんですが、この部屋にいらっしゃってる皆さんはですね、きっともうこのテーマで少しもうお調べになられているか、もしくはウェブをウェブのプロの方でいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、できる限りですね、まあ、パフォーマンスっていう観点ってなかなかこう実際に実数値とかが出るのを期待されるんですけれども、そこまでちょっと踏み込めないかなっていうのを先に申し上げておきます。で、どの辺がですねポイントなのかとか、あと情報収集どのあたりでするといいのかっていうところをですね、うまく整理してお話できたらなというふうに思っております。ツイッター書いてる講師もいると思うんですけど、私書いてませんので、WDDJP を見ててください。時々つぶやいてますんで、そこから拾っていただければと思います。で、パフォーマンスです。皆さんには釈迦に説法かもしれない話なんですけれども、なんで大事なのかということですよね。で、明らかにもうアプリケーションの話になった時には、ユーザーさんが一番大事にすることは、まあすぐサクッと返ってくるとかですね、あとは機能が欲しいものがしっかりと揃っているとかですね、いろんな観点があると思うんですけれども、まあ単純な対比をした時にですね、サクサク動くんだけど実は機能が足りてないとか、標準的な機能しかないとかですね、いうものがあって、で、一方、まあ、すごく反応は遅いんだけれども、なんかよくプロジェクトでありがちだと思うんですけれども、機能をとにかく実装全部しなきゃいけないからっていうので、機能を重視してパフォーマンスが後になってですね、反応が遅いでも機能は全部揃っているアプリケーションと比較した時にですね、どっちに軍配が上がってしまうかというと、まあ、明らかにですねサクサク動くもの、プラットフォームとしてもサクサク動くものをユーザーさんは好む、まあ、私自身もそうですし、皆さんも実際に選ばれている機材はそういうものを選ばれているんじゃないかと思いますし、アプリケーションもそういうものを同じことができるんであればですね、そういうアプリケーションを選ばれているんじゃないかなと思います。なので今日はまあこういうベーシックな話はちょっと置いときまして、やっぱりパフォーマンスっていうのが、Windows 8のメトロスタイルアプリケーションにおいても大事であるということを最初に申し上げておきます。デザインがですね、きっと Windows 8メトロスタイルアプリにおいては一番皆さんが経験したことがないタイプのデザインなので、そこが実は情報収集としてはですね、このイベント全体のそのセッションを企画している中でもデザインのセッションをいかにして皆さんにきっちり受けていただくかっていうところに心を配ったんですが、実はパフォーマンスっていうのも、実は Windows Store に上げていくその WAC と呼ばれているその、認定キットみたいなものがあるんですけど、そのキットの中でもパフォーマンスは重要な項目に入っております。なので、レスポンスが悪いアプリケーションは Windows Store に上がりにくくなるように思っていただいた方がいいので、特にですね起動の速度、まあ、ここにちょっと心を配っていただきたいなと思います。で、 Windows 8に話を早速持っていこうと思います。これはですね、昨年9月のアメリカのビルドカンファレンス以降ですね、いろいろなところでご覧になった図だと思うんですけれども、今日基調講演でもこの図を出していました。この部屋はですね、JavaScript の話をするので、左側のですね、メトロスタイルアプリの中でも、まあ、C++、C#、VB の話はもちろん取り上げないです。で、JavaScript の話なんですが、じゃあ何をパフォーマンス面でここを見ればいいのかなということで、今回いろいろこのコンテンツを作る上でも考えてみたんですけれども、まあ、ここにフォーカスをするのは当たり前なんですが、3つあるのかなと。3つ、ちょっと左のオレンジは見にくくなってるかもしれませんが、読み上げますね。要は今までのデスクトップ、まあ、Windows 8というデスクトップ側の環境のブラウザー環境でのアプリケーションとの比較っていうのが一つありますよね。で、もう一つはそもそもこの JavaScript で動くメトロスタイルアプリケーションのパフォーマンスってどういう、何に影響を受けてどうなるんだろうっていう観点、つまり実行環境としてですね、そもそもパフォーマンスどの辺が気になるのかなというところ、それからですね、もちろんじゃあ言語を選ぶときに差はないのかというところですね、まあ、ここは気になるポイントじゃないかなというふうに思います。で、オレンジの部分はより厳密なその数値比較とか、あとは どんなものを作るかとか、そういうところに踏み込んでいかないとですね、実はそこまでのお話には到達しにくいので、実は水色のところを中心にお話をしつつ、オレンジのところはですね、実は実行環境に関するセッションがございます。なので、そちらのセッションに譲るのとともに、今後の情報発信でですね、この辺はカバーしていこうかなと思います。ということで、基調講演でですね、早速もう Windows ストアで登場してた、実際に実行しなかったんでここでは実行しようと思うんですけど、カッツドロップっていうですね、アプリケーションがあります。で、このアプリケーション、他のプラットフォームで、著名なアプリケーションというか、ものすごくダウンロード数がマイクロソフトのプラットフォームじゃないところでですね、非常に有名なアプリケーションだったんですけども、この画面のですね、ちょっと右下が若干切れているかもしれないんですが、インターネットエクスプローラーのキャンペーンでですね、実はカットザロープの開発者と一緒にですね、HTML5 でこれ作ってみようよということで作ってみたのが、この IE のバージョンのですね、カットザロープになります。で、ちょっと画面を切り替えてみましょう。よいしょと、覚えてるかな。よいしょ、なんか若干あれなんでパスワードにしましょうか。エラーになっちゃった。お、こんなこともあります。大丈夫です。で、ちょっと私用にですね、スタートスクリーンもカスタマイズしていろいろ置いてますけれども、じゃあカットザロープをですね、見てみたいと思うんですが、いわゆる IE10 ですね。で、上にあったりしないか。やっているので出てきますけれど、こんな感じでですね、若干音があったり。これぐらいでいいですかね。こんな感じでですね、ブラウザーの中で動くように HTML5 化したものが存在します。で、 URL はさっきあった通りなんですけど、すいません、セッション中なんですけど、ちょっと遊ばせてください。動き見てください。これ HTML5 で動いてるんですけども、かなりですね、あまり上手じゃないんで、バレないうちにこうサクッと割れようと思うんですけど、このなんか線のあたり、このロープのあたりですね、この辺の動きとか、こう実はすごく巧妙に作ってあって、細かくですね、制御してこうやって描画してるんですね。で、ちょっとなんかちゃんと覚えてなさそうなんでやめとこうかな。こうだったかな、みたいなですね、感じでこう遊べるんですけど、これに関して興味がある方はですね、ぜひこのビハインドザシーンのサイトに行っていただいて、この下にですね、いろいろこう出てるので、どの辺がですね、どうだったかみたいな話とか、パフォーマンスに関してもですね、ここにいい記述がこう載っています。これ見ていただければと思うんですけども、あとは、例えばですね、こういう数値データなんかも出てるので、ご覧いただくと面白いと思います。ちょっとこれでもちっちゃいですかね。実際にサイト行って見ていただきたいんですけども、いろんなプラットフォームでですね、動かしてみたところ、フレームレートここまで出たよっていうのが一番右に書いてあるんです。で、実はですね、これを担当しているのはアメリカのエヴァンジェリストが実は、ゼフトラブさんっていう、その実際に作られているところと一緒にですね、やり取りをしてパフォーマンスチューニング一緒にやったんですけども、ロープの動きが早すぎちゃって、実はスリープ少し入れてる状態らしいんですね。それぐらいのパフォーマンスが今のこのウェブのブラウザーのエンジン使うとですね、動くようになっているというところをちょっとポイントとして押さえたいかなと思います。で、戻りたいんですけども、このカットザロープですね、で、今日はちょっと待ってと、ブラウザーじゃないだろうお前、メトロスタイルアプリだろうということなんですよね。で、それがどうなってるかというと、もう一回ちょっと切り替えますけど、じゃあブラウザ一回落としまして、ここにあるわけですよね。ここに、ここの下にあるんですけど、これがメトロスタイルアプリケーション化した、JavaScript で動いてるんです。これも。これも全く同じです。で、ちょっと、いちいち音出すなっていう話もあるんですけど。で、メトロスタイルアプリケーションなんで、全画面ですね。画面全部を使い切る。それが、メトロスタイルアプリケーションの特徴でもあるんですけど、全く同じようにですね、動きますし、 こういう描画するものっていうのがなかなか今までパフォーマンスが出ないのでネイティブでっていうような話がよくあったんですけども、実はあの JavaScript をここに取り込んできてそのまま開発をしていくとですね、ここまでのものがすぐ JavaScript でも持ってきてできるという世界があるっていうのをこれご覧いただきました、まあ、そういう例なんですけど、で考えたときにですね、じゃあパフォーマンス面で JavaScript 不安がないのかというと、IE10 とかなりのパーツを共有しております。なので IE10 で実はパフォーマンスが足りないと思うようなケースがもしそこまでヘビーなものを作っているとすると、いろいろなことを考えなきゃいけない、そういうふうに考えていただくといいかなと思います。すごくわかりやすいと思うんですよね。まあ、IE に限らずその、まあ、この後出てきますけれども、あの GPU を使った処理とかを取り込んでいるので、まあ、その辺を搭載したブラウザー上でなんかこれだったらいけるかなと思うような処理であれば基本的にはですね、あのいけるというふうに思っていただければと思います。若干小さいので、まあ、こういう図があったというふうに覚えておいていただきたいんですけども、I9 の時からですね、今日若干スティーブンの口からもチャクラっていう言葉が出ましたが、IE のエンジンにはいくつかありまして、まあ、トライデントとかチャクラとか、聞いたことがあるかもしれませんが、 JavaScript を処理しているのがチャクラという新しいエンジンで、 I9 から、IE9 ですね、9番目の IE からですね搭載しているものです。でこれがですねかなりの、実はパフォーマンスアップの一躍を買っております。でかつですねウェブワーカーに対応したので、そのマルチスレッドでですね、メインスレッド以外でのその処理も I10 ではですね処理ができるので、その分、まあ、多重化したり、あるいは、JavaScript のですね実際にこのコンパイルする流れの中でのストーリーが、存在していて、まあ、ここがものすごくハイブリッドに動くことで速くなっている部分もありますということで、まあ、チャクラの存在っていうのがあります。であとはですね GPU のアクセラレーションです、まあ、これは実は Windows 7から登場しているそのダイレクトペケペケといういくつかのテクノロジーがあると思うんですけども、まあ、そのあたりのテクノロジーを使っているんですね。 IE がそういう描画をしている。で IE がその描画の力を持ったことによって、まあ、GPU が良くなればなるほどですね、どんどんどんどんパワフルな描画ができるということで、まあ、今までやっぱりソフトウェアで頑張るよりもハードウェアがカバーしてくれた方が圧倒的な数字がボンと出るわけですね。なのでそこの部分があります。で、まあ、もう見飽きたかもしれませんが、もし見たことがない方がいるかもしれませんのでちょっと見たいと思うんですけども、要はこのさっきのやつはですね i テストドライブというところにあるんですね。はい、でいろいろあるんです。このサイトは、サンプルがいっぱいあってですね、もうかなりの数あります。なので、ちょっと拡大してみるといろいろあるのですけれど、例えばですね、あちょっと戻そうかな、よいしょ、ここがスピードデモって呼ばれているものですね、拡大強、はいですね、スピードデモというのが左側にあるので、パフォーマンス関係は、まあ、スピードデモのあたりをですねいろいろ触ってみていただいて、これウェブサイトなんで他のブラウザでももちろんご覧になれます。なのでこれを見てですね、どれくらいのパフォーマンスが今その皆さんが何かをしようとしている環境で出ているのかって見ていただければいいと思うんですけど、まあもう何度も見飽きてるかもしれませんが、せっかくなんでさっき出てましたよね、まあ、こんなアプリケーションがあるわけです。で注目いただきたいのはこの左上ここですね。まあ、どれくらいのフレーム数処理してるのかということで、これレノボさんの X220 タブレットでやってるんですけども、まあ、こういうパソコンですら今これぐらいはできてしまうようになったということですね。なので、まあ、これだけの数のものを同時にこう描画している状況を作り出すようなアプリケーション、そこまで皆さん作るものがヘビーでしょうかっていう話ですね。なのでこれをそのままですね取り込める、状況でですねメトロスタイルアプリケーションを作れるわけです。なので実際の絶対値としてのパフォーマンスがどれだけ足りないかっていうのは皆さんがお作りになろうとしているアプリ次第な部分もあるんですけども、かなりなことができるんじゃないかなというふうに思っています。はい、これが今打った URL です。 iTestDriveSpeedDemo っていうところにですね、 これは今 i10 がですね、プラットフォームプレビューの5番目の実は、まだもちろんWindows 8自身がですね、ベータ版状態なんですが、そのレベルで出ているデモです。で、必ず IE の話はちょっと別なんですけど、ちょっと言っとくと、IE のバージョンが出るとですね、ここにどんどんデモが追加されていくので、このサイトは重宝しますので、覚えておいていただければと思います。というぐらいにですね、ブラウザー側のエンジンがすごく優秀になってきている状況の中で、JavaScript でメトロスタイルアプリケーションをじゃあ書くといったときにどう影響するのかという話をここから本題に入りたいと思います。で、メトロスタイルアプリケーションの技術情報は基本的にどこで得られるのかというと、このサイトに行っていただきたいです。dev.windows.com。こちらに行くとですね、後ろのインフラは MSDN なんですね。マイクロソフトデベロッパーネットワークの豊富な開発者向けの技術情報群の中にこれが入っていて、スタイルが、ちょっとメトロっぽくなっているスタイルのライブラリがあります。ここに行っていただきたいですと。ここに行くといろんな技術情報があります。で、実行環境のセッションがあるので、ここでは非常に簡単にですが、申し上げたいと思います。メトロスタイルアプリケーションで JavaScript を使って書いたときどうやって動くんでしょうという話なんですけども、このように動きます。基調講演でもアップコンテイナーみたいな言葉出てたと思うんですが、基本的には Windows なんで Windows のプロセス内で動きます。で、それは IE ではありません。この場合もちろんメトロスタイルアプリケーションなんで、なので実行したときにメトロスタイルアプリケーション JavaScript で動いているパターンのときにホストされる WWA ホストエグゼっていうのが起動するんですね。で、そのプロセスの中で動くんです。で、動く中身なんですけども、中身はちょっと、パワーポイントのこのポインター機能を使ってますけど、ここですね、ウェブプラットフォームと書いてあるところが要は IE との共通部分なんですね。だから HTML をレンダリングしたり、CSS を解釈したり、あるいは JavaScript ですね。要はチャクラがここにこのプロセスに搭載されるわけです。なのでこのプロセス内でほぼ IE の進化とともに IE のエンジンが進化するとここも進化するんですね。なのでものすごくパフォーマンス面での調整が入った時にはこれらのアプリケーションみんなパフォーマンスアップするんですね。なので面白い構造になっていると思うんですけど、あとは、Windows ランタイム。Windows ランタイムですね。新しい API 群でメトロスタイルアプリケーションはネイティブの開発環境なので Windows を触るためのいろいろな処理がですね、 Windows ランタイムに全部込められております。で、ここ何ができるのかっていうのは Windows ランタイムのセッションに譲りたいと思うんですけれども、という具合にですね、この上に皆さんの各アプリケーションのコードが乗っかるということになるわけです。なので、IE との密接な関係がよくお分かりいただけたでしょうか。そういう関係にあります。で、メトロスタイルアプリケーションのそのよくこうタイルが並んでいてスクロールするものを皆さん手でこう触るところがあると思うんですけど、ああいうものを制御するために、WinJS というもう一つライブラリーがございまして、これらの組み合わせによって実は JavaScript で動くメトロスタイルアプリケーションは動くんですね。これら3つを押さえておくといいと。あと、こういうプロセスの中で動くっていうのを押さえておくといいと思います。で、なぜそのパフォーマンスに関するこういう事項は やらないとダメなのかっていうのが、これに理由が紐づいていくんですね。ということで、実際に、起動処理に行く前にですね、ちょっとせっかくなんで、実機で見たいと思います。起動処理大事なんですよ。やっぱり最初にユーザーがあるアプリケーション、皆さんが作ったアプリケーションをダウンロードしたときにいきなり起動が遅かったら削除しませんか？僕します、結構。それぐらいですね、最初の起動ってすごく重要なので、その辺をですねちょっと意識しないといけないと思うんですけれども、じゃあ開発環境をちょっと立ち上げてみたいと思います。これ Visual Studio の新しい11ですねのエクスプレスを入れています。要するに無償版が出るんですけど、無償版のやつを入れているんですね。で、これを使うとですね、いろんなことがベーシックなことはできますし、有償版を使うとですね、もっと大規模なプロジェクトで、 例えば一緒にソース管理をするような話とか、まあ、その辺は明日の後半にですね、ビジュアルスタジオのセッションが集まっているので、ツールにご興味があればそちらを見ていただければと思います。で、1個ですね、サンプルを本社が作っているものがあるので、それをちょっと開いてみたいと思うんですけども、まあ、見た感じ、とってもビジュアルスタジオ、ビジュアルスタジオご存知の方はですね、ビジュアルスタジオだなと思うと思うんですが、簡単に見ても、デフォルト HTML ですし、普通に。JS もこの中にバーッと入ってますし、はい、であとは、CSS ですね。だからこれがフォルダ、普通のフォルダ階層だと思えば Web ですよね。なのでこれをそのままですね、実行すればどんなアプリケーションなのかというと、まあ、コントソクックブックっていう、まあ、コントソってよくマイクロソフトがこういうデモで使うブランディングなんですけど、まあ、こういうようなアプリケーションがこう今ぐらいのコードでですね、できてるわけですね。まあ、こういうふうに動くんですが、で、Windows 得意な方、Windows よくわからない方もいらっしゃると思うんですけど、じゃあ今どうやって動いてるのっていう話で言うとですね、じゃあちょっとデスクトップ側で、これ新しいタスクマネージャーですね。このタスクマネージャーで、詳細を見るとですね、こうプロセスの一覧が見れるんですけれども、ここにですね、いるんですね。これ。あ、ヒロシって僕のファーストネームですけども、WWA ホストエグゼ。っていうのがいます。要はこの空間で動いていて、今メモリ100人メガですね、大体を使って動いているよということになるわけですね。これが今の本当の Windows の中での、まあ、詳細なレベルでの実行状況です。で、もうちょっと面白いことをやると、プロセスエクスプローラーっていう、まあ、こういうツールがあるんですけど、まあ、こういう WWA ホストがこうある、もうちょっと大きくなるかな、よいしょ、まあ、ここにありますよね、ここにありますよね。でプロセス番号1520で動いてるんですけど、何がロードされてるのかっていうのを、これ、プロセスエクスプローラーっていうツールですね。マイクロソフトのテックネットのサイト行くと拾えますけれども、無償です、これも。このプロセス内でどの DLL が動いてるのかみたいな、こういうのも見れるんですけれども、当然のことながら、JavaScript 関係とか、そういうものが入っていたりとか、HTML のレンダリングとか、いうものがですね、全部どのバージョンが入ってるみたいな、こんなのを調べることもできるんですけれども、まあ、こういうような、状況でですね、動いているわけです。はい、今動いてるんですね。で、実際に後ろでまだ動いていて、お気になられたかもしれないですけど、Windows 8では複数のアプリケーションが起動しているとき、メトロスタイルアプリケーションは、サスペンドされてターミネートされるんですね。リソースを節約するためにそういう動きをするんですけど、まあ、そういうようなところの動きが出てくるわけです。そういうふうに動いている、まあ、前提でいろいろ考えていただきたいんですね。なので構造は基本的なウェブサイトとはまあ変わらないと思ってください。ここ全く同じように入っている。ただメトロスタイルアプリケーションとして動作するときにいろいろなものが設定で必要になってくるので、まあ、その設定とあとはじゃあどこに何を書いているとパフォーマンス面で有利なのかみたいな話を少しだけですね触れたいというふうに思います。それがさっきのこれです。で、実はそれなりにもうベストプラクティスがこれだけあるよ、これ全部チェックしようねっていうのがもうウェブに出てるんです。で、それをちょっとピックアップしてきました。で、特に起動処理、アプリケーションが最初に起動してきたときに、まあ、先ほども申し上げましたけど、要は全然反応が良くなかったらもう本当に勘弁してほしいなということになると思うんですよね。なので起動処理で何をすべきかというのにはものすごく細心の注意が必要だと思います。で、まずはですね、パッケージになっているウェブサイトだと、まあ、それぞれの JS はそれぞれロードされて、ブラウザー側の処理としてどういうふうにするのがいいのかっていう話があると思うんですけども、メトロスタイルアプリケーションに関してはパッケージになるんですよ、アプリケーションは。なのでそのパッケージの中にできるだけ起動処理に関するものは必ず盛り込んでおきましょうと。だから起動するタイミングからネットワークを取りに行ってインターネットのクラウドから何かを取ってくるような処理を、最初の段階で入れてはいけないということです。入れてしまうとその分だけネットワークの状況によってアプリケーション自身の起動処理が遅くなってしまうので、それは要注意になります。それから、このメトロスタイルアプリケーションの動作の原理の部分のもう一つ大きなポイント、 JavaScript の場合は起動する HTML ファイル、さっきで言うと、default.html だったかな、default.html ですよね、に入っている、 要は参照を利用するんです。軌道処理 の、 そのキャッシングとか、あのいわゆるあのロードするときにですね、効率的に動くための参考情報はあくまでもその起動する HTML のファイルになります。なのでその HTML ファイルの中にあのそれ相応にこれから利用するライブラリをきっちりと入れておく方がいいわけですね。ということは、JavaScript をスクリプトタグでかつソース属性で、その起動 HTML ファイルの参照として極力入れましょう。これが一つのプラクティスがあります。で、クリエイトエレメントがあったり、あとは JavaScript をですね、直接 HTML ファイルに書いてしまう。これやめましょう。これキャッシュが効かないんですね。これはやめた方がいいというような、今までのそのウェブのその常識で言うとですね、まあ、実際にパフォーマンス上これで有利になるケースもあるので、合致する部分もあるし、メトロスタイルアプリとちょっと固有の部分もこれから出てくると思うので、まあ、その辺ちょっと注意ですね。はい。で、まあ、2番目の起動処理。ロードしなくていいんだったらロードするのやめましょう。これは Web でも一緒かな。一緒だと思うんですけど、まあ、ディファーを使ってですね、あの、後でロードしてくる仕組みをうまく、使いましょう。だからもうすぐに使わない、起動処理で使わないんだったら、あの、そこをリソースをセーブする。これをひたすら徹底的にやった方がいいです。で、もう一つ面白い、この WinJS というのはもちろん、メトロスタイルアプリケーション環境固有なんですけれども、WinJS には、JS の中のフラグメントといいまして部分部分をキャッシュする機能を持っているんですね。なので全部じゃなくて一部をキャッシュするみたいな機能を WinJS が持っています。なのでこれをうまく使ってロードする、事前ロードする、あるいは前回ロードしといたんで今回早いみたいなですね、そこの部分をうまく使っていただくっていうのがパフォーマンス面では非常に重要な項目になってきます。それから、ウェブだと、まあ、皆さんはすごくきれいに、あの、論理的に重複しているような参照とか、あの、まあ、あまり意識しないケースもあると思いますし、頑張ってそこをきれいにしているケースもあると思うんですけども、できるだけ参照はしないっていうのが、実はメトロスタイルアプリケーションでの、そのベストプラクティスには書かれています。で、リソースをできるだけ使わない。まあ、これが、このアプリケーション自身としての起動処理でも大事ですし、Windows 8の環境の中で、まあ、より、あの、なんていうんですかね、行いのいいアプリケーションを作りましょうというプラクティスも出てたりするんですね。要は、Windows 8全体に影響を与えてしまうんですよ。リソースをどんどんどんどん使うと。なので、かつリソースを多く消費している場合、先ほど申し上げた、その、サスペンドしたり、ターミネートをするような時の対象になりやすいらしいんですね。なのでリソースを極力抑えて動くように作った方がベターですね。で、起動だけではもちろんなくてですね、このあとどんどんどんどんいろんなものが出てきます。まあ、アプリケーション、まあ、実行中の注意ということで言うとですね、あのメインスレッドで動くのは i10 も同じなんですよね。まあ、タブプロセスがあってその中で動くんですけれども、 i の場合はこちらは WWA ホストの中で動くんですが、全く同じ処理の動きをします。なのでメインスレッドがあのずっと動いていて、で複数で多重処理を実はしないのが前提です。なのでウェブワーカーズを使って実は多重処理にしていくというところをうまく、今まであまりやらなかった部分もあると思うんですけど、それを実装することで実は JS を早く終わらせるとか、バックグラウンドで実行させてリソースをうまく使うとかっていうことになります。すいません。で、多分ですね、この会場でお聞きになられるほとんど全てのセッションで、特にその非同期のセッションってすごく人気が高いという数字が、アンケート上みんな非同期のセッションを見に行くっていう数字が出てるぐらいですね、皆さんお気づきの方はお気づきなんですが、非同期処理がメトロスタイルアプリケーションでは原則になっているんですね。なぜ原則になっているかというと、もうとにかくユーザーから見てその OS の環境もそうですし、使っているアプリケーションの環境もそうなんですけども、できるだけレスポンスが素晴らしくいい、そういうプラットフォームにしたいというふうに思ったので、 WinRT、 Windows Runtime 自身も基本50ミリセック以上の処理がかかる時間、処理時間がかかる可能性があるものに関してはほぼ全部非同期処理になっているんですね。 なのでアプリケーションもできるだけ非同期設計をした方がいいというのも、これも推奨の一つになっているんですね。でもう一つ、必要のない処理中断というところなんですけど、これは一つの例は XML HTTP リクエストあたりを見ていただけるといいと思うんですけど、マイクロソフトのドキュメンテーションでこの辺の処理をですね調べていくと、結構これ重い処理なんですね。この2つは重い処理の代表らしいんですけども、ファイルリーダーと XML HTTP リクエスト、これを投げていることによってですね、その実際に使った時にはもちろん必要なので使っているわけなんですけど、その後もずっと使い続けないんであれば、基本例えばエラーがあった時にはキャンセルもできますし、使わなくなったらキャンセルをする、まあ、そういうような、例えばタッチのインターフェースになった時にはどんどんどんどんいろんなイベントが発生するんですよね。だから その時にリソースを使いっぱなしにしていくと、どんどんどんどんアプリケーションが重くなっていくんですね。これだけは避けた方がいいでしょうということで挙げてあります。ライフサイクルですね。これがその実際にメトロスタイルアプリケーションの実行環境のそのセッションでですね、ここを深く掘ってくれると思うんですけど、 JavaScript の観点でいうと、起動処理のイベントがいくつかあります。ドームコンテントローデッドもありますし、アクティベイテッド、それからオンロードがあるんですけども、まあ、これらも実は特徴があるので、ちゃんと使い分けてくださいねということです。つまりイメージが全部ロードしないと発生しないのがオンロードらしいんですね。なのでオンロードはその条件がどうしても必要な時だけ使う、それからアクティベイテッドは、サスペンドしたり戻ってきたり、一番全画面のアプリケーションなんで、一番最前面に来た時には、まあ、レジュームして上がってくるわけですね。で、サスペンドするときに、そこそこ のユーザーデータ、必要なものをしっかりと保存しておいて、リジュームするときにそれを取り込んで、またすぐ再開するというようなアプリケーションで その実装が必要な部分もあるんですけれども、アクティベイテッドに関しては何度も何度も呼ばれるんですね。なので最初だけやればいい処理をアクティベイテッドに入れる必要はないわけですね。なのでここをしっかりと正しいイベントを使うというのも意識した方がいいと言われています。それからスプラッシュスクリーンについてもしっかりと解説するセッションがあると思うんですが、簡単に言うと、いわゆる Windows に慣れてらっしゃらない方だとあまりあれがないと思うんですけど、例えば、楽天さんポンってやるとこれですね。これ今楽天レシピって出てたと思うんですけど、まあ、あれがスプラッシュスクリーンですね。一瞬出る。で、今ロードがすごくチューニングされてて、今のアプリは早いので一瞬出てすぐパッと消えてるんですけれども、実は起動処理によってはですね、それが重くなるので、じゃあ一旦何かアプリケーションロゴみたいなものをスプラッシュで表示した後、その後今何をしているっていうのを分かりやすくですね、拡張スプラッシュスクリーンって呼んでるみたいなんですけれども、それを表示するというようなことで、要は体感速度ももちろんすごく大事なので、ユーザーさんが今何かをやっているということに対して、まあ、どれだけ情報を提供してあげるかによってですね、その起動時の快適さが変わるんですよね。まあ、これも釈迦に説法かもしれませんけれど、メトロスタイルアプリケーションでも同じです。で、必ず今何を実行中なのかって入れるようにしてください。その処理時間の状況によってですね、実は Windows Store に上げる時の実は実行時間チェックとかもこの辺を見てたりするんですよね。なので結構重要なポイントになってきます。あとはリジュームとサスペンドの関係があるんですけれども、その間を行き来する際に、まあ、要は状態保存をしない、アプリケーションとしての状態保存をすると思うんですよね、どうしても。で、状態保存をするときにできるだけですね、情報量が少なくなるようにうまく設計してください。これも実は重要な、すぐリジュームするというところがですね、実装されてないと起動処理と同じぐらいですね、目立つんですよね。なのでパフォーマンス面では非常に重要な要素になります。はい、で、非常に申し訳ないんですけれども、まだ日本語がですね、日本語化がドキュメンテーションがまだ間に合っていない部分もあるので、これぐらいこんな感じで掘っていかないとですね、パフォーマンスのドキュメントにうまく当たらないんですね。なのでそれをちょっと今ご案内しておきますので、それを見といていただきたいんですが、どういうことかというと、よいしょ、この辺かな、あ、これはちょっと別のブログですね、ちょっと待ってください、よいしょ、ないか、これ辺かな、よいしょ、はい、まあ、こういうふうになってるんですね。 dev.windows.com のドキュメンテーションが。 で今パフォーマンスベストプラクティスフォーメトロスタイルアップス using JavaScript っていうところにうまく当たってるんですけど、ここが見つからないんですよ。なのでどうやっていくかというとですね、ドキュメンテーション、検索で引っかか英語に来たら検索で引っかかると思うんですけど、今日本語と英語がこう混ざっちゃってるので日本語の UI のところでですねうまく出ないケースでは、まあ、英語で実はここを切り替えていただくとですね大丈夫です。でトップのここにですね言語が確かあるはず、ここにあるんですね。これも分かりにくいんですけど、まあ、ここを見ていただいて探すと出てきます。なのでちょっと戻すとLearnまでは分かると思うんですよね。でパフォーマンスはコンセプトとアーキテクチャの下だと覚えておいていただければ、多分そこからはたどれるんじゃないかなというふうに思います。まあ、ここにですね今、いくつかそうちゃんと見ないうちに閉じちゃいましたけども、ドキュメンテーションが、コンセプト、アーキテクチャ、ファンダメンタル、パフォーマンスですね。で、JavaScript 用とdotnet 言語用が出てます。C++ についてはいずれ出てくると思うんですけど、今のところはこの2つが出てます。で、これだけのものがあります。要は、起動時間と、あと実行中、それからライフサイクルの調整。私がスライドでお見せしたのは上から 1,2,3 個だけです。なので残りいっぱい注意すべきことがあるので、ここをうまく見ていただきたいのとともに、ここが日本語化ちゃんとされた時にはですね、ちゃんとブログとかツイートとかでですねお知らせしますので、もうフォローいただいてもいいですし、このイベントのですねいろんなソーシャルを見ていていただけると嬉しいなと思います。今のところドキュメントとしてはそこが1個あります。で、もう少しお話があります。じゃあ実際にできちゃったアプリケーションをどうやって計測するんだよというところ、これがいい手があるとですね、すごくいいわけですよね。例えば先ほど Visual Studio でこう、CSS とか JavaScript とか HTML が並んでいるフォルダ階層があったと思うんですけど、実は空っぽのプロジェクトを開いて、ウェブのフォルダをそのままごそっと持ってきてポトッと落とすとですね、そのまま開発が開始できるんですね。かなりすごいんですけど、それはウェブアプリからビジュアル、メトロスタイルアプリへの移行っていうセッションがあるんで、そこで披露されると思うんですけど、という具合にですね、ビジュアルスタジオ非常にこう使いやすくなっているので、まあ、その中でいろんなことができるというのを覚えておいてほしくてですね、これもちょっと取り上げてみたいと思います。まあ、プロファイリングをするという観点でいうと、プロファイルっていうと、まあ、いろんな意味があるのでどういうことか分かんないと思うんですけども、これ同じところに実はないのでこれも書いてありますけど、じゃあ実際にじゃあものを見てみたいと思うんですが、よいしょと、はい、でビジュアルスタジオはもう起動済みですね。はい、でさっきのこのコントソクックブックでいきたいと思うんですけども、まあ、このアプリケーションがあります。HTML があって、実際にこの辺の処理があります。で、何をするのかというとですね、待ってくださいね。どこ行っちゃった。ちょっと止めますか、一回。よいしょ。ですね、止めないと出てこないんですね。ここにあるんです。パフォーマンス分析の開始、こういうのがあるんですね。覚えてくると Alt F2 っていう、Alt キーに F2 を押してバンバン始めるようになるような気もするんですが、最初はですね、ここ見ていただいて、まあ、こういうふうにやるじゃないですか。そうすると、ここに出てくるんですけど、VSPERF EXE っていう、要はパフォーマンスを測ってくれるためのですね、こういうプロセスが起動していきます。で、この人が、なんか拡大ばっかりされちゃってよく分かんなくなったんですけど、はい、でアプリを起動してくれるんですね。これ起動してくれるんです。なのでこれで実際にこういろんな主要な処理をですねこうやってみると、なんか仕込んであるやつがどっかにあるんですよね。ちょっと待ってくださいね。これかな、はい、なんかこの辺の処理とかをですねこうやってこういろいろやってみてこう動かしてみるところもやったりとか、まあ、これセマンティックズームが実装されてないんでこう拡大がキュッと変わらないんですけれど、まあ、この辺のアプリケーションの動きとかですねいろいろ触ってみて、でこういうふうにやっておいてですね戻るというとプロファイラーがまだ動いているんですよ。なのでこのプロファイラーを止め、 で今これから分析モードに入るんですけど、分析をしていろいろやってくれます。はい、で、まあ、実行時間とかですね、いろんなものをこれでデータ取れてるんです。なのでこれで関数とかですね、まあ、IE のツールとかで実はこの辺があったりとか、まあ、他のブラウザーもこういうツールあると思うんですけど、要は実際の関数の実行状況とかそういうものとか呼び出し回数とかこういうの全部ちゃんとしっかりと取れるとともに、あとは、詳細とかやると呼び出し関係とか、まあ、いろいろなものがこれで取れるんですね。でプロファイルを実は、エクスポートもできるんです、データを。なのでそのエクスポートしたデータをですね、じゃあさらに皆さんで加工して何かするみたいなストーリーも描けるようになっているので、まあ、この辺のツールをしっかりと使っていただいて、やっていくということが、このビジュアルスタジオのこの機能を使うだけでも、実はできるようになっています。でその OS としてのその堅牢性を考えたときには、実はもっと、OS レベルでトレースを取れるんですね、 Windows って。Windows Vista あたりからその辺がすごく良くなってるんですけど、まあ、そういうようなトレースを取ってそのトレース情報を分析するっていうことも実は可能なんです、もっと深いところで。なのでまずライトにこの Visual Studio を追っかけていって、その後 Windows レベルでですねトレースを取るみたいなストーリーも存在するのを覚えておいてください。なのでものすごい深いなんか解析をしたくなった時にはそっち側のトレースを使っていくっていうストーリーも非常に重要になってくるんですね。はい、まあ、とにかくこのエクスプレス版でも搭載されているようにのをご覧いただいてますけど、まあ、できるのでビジュアルスタジオのこのプロファイリングツールの機能はですねぜひ使っていただければなというふうに思います。はい、でもっとですね参考情報としていいのはちょっとこういう日本語のやつがあるんですけど、これはですね Windows 8アプリ開発者ブログというブログでございまして、Windows 8関係って複数ブログがあります。ビルディング Windows 8という、まあ、今日基調講演してたスティーブン・シノフスキーが書き出し時々書いている、ブログですね、これとあとこの開発者ブログ、それからストアのブログ、この3つあるんです。でこれを、チェックいただければなというふうに思っていて、ここにですねちょうど全部リンクが入っているんですよね、こういう感じ で IE も、まあ、ブログがあるので、まあ、この4本立てでですねブログを見ていただくと、本社の方でこれは1投稿されるたびに、8言語ぐらいに全部直していて投稿してます。日本語もちゃんとあって、日本語の米国にいる担当者がですね実はここをやっていたり日本側でチェックしたりいろいろなんですけども、見ていただければいいと思います。でパフォーマンスに関してもこの開発者ブログ側で何個か触れられていて、なかなか興味深い、まあ、今のプロファイリングの話もあるんですけども、例えばこの辺ってすぐどっかでデータ欲しいなと思った時にパッと見つからないと思うんですけども、ユーザーがどういうふうに何ミリセックだと感じるのかみたいな話とか、まあ、そこまでですねいろんな情報がここに載ってるので、まあできるだけみんな瞬時で返ってくるアプリケーションにしたいですけれど、実はそれなりにこう応答が待ってるなっていう感じをするアプリケーションをどうしても作らなければいけないケースもあると思うんですが、まあ、この辺で評価基準を作ったりとかするのもここからの情報でですねいろいろ勉強になることがあると思います。でこれ一つの記事なんですけど、プロファイルのやり方ここにまさに載ってるのでこれ見ていただければと思いますが、これとかですね、あとこの1個後かなんかにもう一つパフォーマンスのやつがあったと思います。まあ、開発に関してすごく気になる部分、非同期の話とかも含めですねここに書いてあるので、ここを参照いただければなというふうに思います。はい、でプロファイリングに関するビジュアルスタジオの機能部分、分析の仕方に関してもここのところにあるので、でラーンの下、今度はですねアーキテクチャーとかじゃなくてデバッグのところの下にこっちはあります。まあ、45分ってこれぐらいで終わってしまうんですね。結構いつも70分なのでドキドキしながら喋ってるんですが、安心して、まあ、JavaScript でメトロスタイルアプリケーションを開発していただきたい。で、一つは Web をやり慣れてる方はどれだけですね Web のリソースをそのまま持ってきて使えるかを体験ください。で、実際に Web 側でチューニングをするいろんなテクニックが皆さんもうお持ちだと思うんですけれども、それがそのままある意味ブラウザー側でテストすれば同じようにできるわけで、テストいただけるプラス、 WinJS と WinRT の部分だけはメトロスタイルアプリケーションに持ってきてからの話になると思うので、まあ、そこをしっかりですねチェックするというのを、ビジュアルスタジオのプロファイリングでやっていただくというようなシンプルな流れでですね見ていただければなというふうに思います。で、関連セッション簡単にあと30秒ぐらいあるんで、このセッションパフォーマンスと関係するのは実行環境ライフサイクルですね、それから JavaScript での実際の開発概要、それから、Web アプリからメトロスタイルアプリへの移植があります。まあ、これらの3つのセッションを押さえていただくと JavaScript 環境がすごくよくわかるかなというふうに思います。で、最後のスライドです。このセッション WA の016なので、お手元のアンケートぜひご協力をお願いいたします。もっとここが聞きたかったというのをぜひ書いてください。45分なんで全て話し切れてないので、ブログで発信したりいろんなところでお話をさせていただければというふうに考えております。短い時間でしたけれどもありがとうございました。